はい、生かし合い A チームレディオ、今回は株式会社ティア富安の紀久社長の講演になります。2部の内容もですね、大変濃い内容で、示唆というかですね、生きる意味意義、働くとはについて言及のあった内容だったと思います。そしてこれから3部ですけれども、上場して、ティアさんがどういうふうに向かっていくかという内容もお伝えいただきます。そして、2025年9月にですね、また全国の書店で最後のありがとう、また新しいバージョンですね、こちらが発売決定しています。Amazon の方でも事前予約スタートしておりますので、ご興味ある方はぜひご購入ご予約いただければと思います。そして2025年の秋配信予定のショートドラマ、こちらは主演が永田さんという方、市原隼人さんという俳優さんが出られますので、こちらもですね、ぜひチェックしていただければと思います。それでは株式会社ティア富安の紀久社長の第3部目の講演聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
いろんな目に遭うぞって、偏見の目に遭うぞって言われたんだけど、どんな目に遭うか分からなかったんですけど、その後に本当に僕ね、皆さんが多分経験してないことだと思いますけど、僕こういう異業種交流会に25店長になった時から同業他社と喋ってても業界を守ることしか喋らないし、消費者のことを考えての葬儀ビジネスを何度も建設的な話もしないんで、異業種交流会に出て、僕も店長だから、まあ店長という会館の経営者でもあるし、いろんなことを教えてもらおうと思って異業種交流会にもう自費で飛び込みで出て、名刺交換をしながらやってた頃があったんです。いろんな中小企業です、中小零細の人たちが多い会でしたけど、まあ、そこで名刺交換してて、である時本当にこういう席でなくてテーブルで立食でこう名刺交換をしながら、まあ言うてみれば ATM という生かし合い者さんがやってる ATM みたいな形で名刺交換をしたら、何葬儀屋なのって言われて、はい葬儀屋ですけどって、なんで葬儀者が異業種交流会なんか来るのって、いや僕も経営の会館運営とか経営もやってるんで、その勉強がしたくて、もう同業他社からは異業種から学んだ方がって言おうかと思ったら、その前にお前なんだこの会の人に死ねっていうことなのかって言われて、そんなこと思ってるわけもないじゃないですか、縁起でもねえなって言ってね、もう葬儀者が異業種交流会なんか来るんじゃねえよって目の前で名刺破られてテーブルの上にほかられたんですよ。みんな自分の名刺が目の前で破られたことありますか？僕は感情をコントロールするのはお寺さんの法話で、ただ感情的に怒るのは良くない、一呼吸置いて一呼吸置いてって、今のアンガーマネジメントみたいなね、6秒8秒置いてみたいな、そういうのは法話で何回も聞いてたんで、感情のコントロールができるんで、その時それでも引きつった笑顔だったと思いますけど、ひどいじゃないですかってね、声かけたけど、もう背中を見せて向こう行っちゃってて、名刺をほかった後ね、もうきびつ返して向こう行っちゃってるんで、なんともならね、その悔しい思い、でも本当に奥歯から血が出るんじゃないかと思うぐらいね、唇かみしめてね、でそれがもう一回あって、あと名刺を受け取ってくれないなんていうのはそのまま置いてっちゃうの、葬儀屋なのとか言われて、一旦は交換してくれるんだけど、破ることまではしないんだけど、あれポケットにしまうわけでも持っててくれるわけでもなくて、テーブルの上に置いたと思ったら、あれもう絶対ね持って行きたくない、縁起でもない名刺みたいに思ってる人がいるんですね。そのまま受け取ってくれないそこに置いたまま行っちゃう、明らかに忘れてるんじゃない置いていってるなって、まあその人の方が優しいですよね、目の前で破った人よりはまあそんなことがあるんですけど、まあいろんな偏見の目に遭いながらで、この会社を始めたら矢印を全部看板反対にされたり、それは今度は同業他社から今度いじめが入るんです。価格を開示しちゃったから、完全開示しちゃって、どこも開示してなくって、ホームページで見積もりまで取れるように真っ先にパイオニア的にしたのがこの会社なんですよ、ティアという会社なんですよ。まあ本当にね、チラシに歌っただけですぐ協同組合という全国組織もある、で地方組織もある、もうそこに呼び出されて組合入れって言われたんで、組合入るメリット何ですかって 聞いたら根崩れさせずに済むって言われました。もう叩くぞと思ったよ俺、腹の中で。だけど感情のコントロールができるんで。あ、そうですか、根崩れさせずに済む、他にメリットございますでしょうかって聞いたんですね。他にメリットって聞いたら、君は名古屋市中川区に会館もう建てただろうって言われたんで、はい、1号館目を建てさせていただきましたって。もうその会館建てた名古屋市中川区だけはテリトリーでやるから、後のエリアには出るなって言われたんですね。でまたここで笑顔で全国展開目指してますんで、全国にティアを届けようと思ってますって言ったらさ、バカかお前はって言われて、本当にその時に全体の全国組織があって、そういう地方組織があって、みんな値段を合わせて共存共栄でやってるんだって言われて、でもこんなメリットないじゃないかって言われて、すいません、おっしゃってることは業界のメリットかもしれませんけど、消費者には1ミリもメリットがありませんのでってはっきり申し上げたら、なんで業界にこんな場所までもらえて、価格まで統一できて、仕入れ先までちゃんと同じとこから仕入れて安くできるのに、そこにマージン取られてるから安くねえんですよ。もうそんなことあたかもなんか得になるようなことで言うんですね。もう感覚がもう全然違ったんで、申し訳ございません、他にメリットないようでしたら、僕そのことは1ミリもメリットと思わないんで、組合には入りませんって言って、もう本当に厳しく返してで帰ってことしたんですよ。そしたらヤクザの事務所で怒鳴られるかのようにさ、まあ、本当にあるんかとか、ドスの聞いた声で怒鳴られたんですよ。で、まあ、ヤクザの事務所で怒鳴られたことはないですけど、まあ、そんな感じで想像で怒鳴られたんですよ。でその時もう振り向くのも嫌だったんで、本当後ろに手振って出てきちゃったんです。その翌日から会館の看板立ててる、一軒入った時に立てる矢印が全部反対になってるんですね。通夜終わってからですよ。朝行くとみんな間違ってるんで、あ、中学生がいたずらしやがってって、こうやってやったら向こうの看板もあっちの看板もってなってて、全員で調べたら大体1軒で40枚立ってたのが全部反対になってる。もうそんなのまだいいんですよ。この2号館目を立ってて、1軒目の例えばですけど鈴木家ってやって看板出したら40枚、通夜が終わった後一晩で全部取られて盗まれて、名古屋の天白川っていう川があるんですけど、そこの河原に捨てられたんですけど、警察に不法投棄だって連絡入ったらしくて、警察からうちの会社に入って、だお前のとこ不法投棄しやがってみたいな話で、もうとにかくすぐ現場に来いみたいな話になって現場に行ったんですよ。そしたら看板あるんですけど、ちょっとお前さん冷静にちょっとだけ聞いて、これ全部新品って分かります？草ついてるけど新品だって、新しい看板だなって言ってくれて、なんでできたばっかの会社がこれ1個作るにも大量生産できないから、1個作るにも2万円ぐらいかかってるのに、なんでそれが自分たちで瓦に捨てなきゃいけないんですか。しかもここに貼ったる鈴木家っていうの、昨日うちでお葬式通夜までやってた家のこの看板がそのままここに貼ったるんですけどみたいな。え、これ誰がこれ捨てたんだって言うんで、いや今こういうね、どこの同業他社とは言いたくないですけど、こういういじめに遭ってますって言ったのを矢印変えられたり、そうしたらだんだんおまわりさんの方が興奮してきて、お前あんたちょっと犯人探してやろうかとか言われてさ、そんな陰険ないじめするのかとか、だんだんおまわりさんの方が興奮してきたんで、お前さんいいもう犯人探さなくていいのかとか、いやもうそんなことやったら相手と同じレベルになっちゃうんで、向こうがやってきたことに対しては僕は何もやりたくありません。僕らは消費者の方を向いていったら、こっち向いて足引っ張るようにしてるやつと消費者の方を向いて一生懸命やってるやつとどっちが勝てるかって言ったら、絶対消費者向いてる方が最後は勝てるんでって言ったらさ、何かあったら言えよって言って名刺出してさ渡してくれてさ、何かあったら言えよって、困ったことがあったら言えよってね、おまわりさんの方が興奮してるっていう状況を僕初めて知りましたけど、まあそんな状況でこの会社を本当に当初のいじめられながらもやってきたんですけど、10年で上場するって公言もしてたんで、それを8年と11ヶ月で上場しました。上場なんか10年以内に装置型の産業で予約も取れない仕事で、もう絶対できっこない。新しい葬儀屋になんで大切な親の葬儀をできたばっかの会社に頼むやつが いるわけねえじゃねえかって言われて、本当にね、絶対10年以内の上場なんか無理だって言われたんですよ。できない方にかけてやるって言った人も何人もいましたんでね、今考えたらかけときゃよかったなって思ったんですよ。それ8年と11ヶ月で本当に上場しちゃったからね。でその時ね、上場って僕の頭の中では東証一部になってたんですけど、上場としか言ってなかったから、ちょっと周りの 証券会社の人に、まあ、主幹事の人にあのセントレックスという市場でも上場は上場ですよってどうしますかって言われたんで、10年以内に上場するって約束しちゃったしなと思って、でいろいろ調べたら東証よりもハードルがめちゃめちゃ低いことが分かってでも高いんですよ、高いんですけど、結局セントレックスという市場へ行って、名称2部に移って、東証2部に行って東証1部に行くという模範生のようなあの上場をたどってたんですけど、で先ほど言ったように東海地区一社も上場してこないし、ただ学生さんたちは集まるようになりました。でやっぱり業界に一石を投じてたんで、会社を起こして12年目、江戸が一回りした時に本当に神様からのギフトプレゼントで、カンブリア宮殿という番組に当時葬儀社が出るなんてもう絶対ありえない、そういう経済番組だったんですけど、まあそこの業界に一石を投じてるっていうで、上場してるから反社チェックも済んでるなっていうことで、送り人がヒットした年にカンブリア宮殿出た2009年、その時株価が3倍になったり、売上が前年よりも7億ずつ増やしてたのが14億増えたり、700件ずつ増やしてたのが1400件増えたり、もう一気にシェアがあの影響シェアという統計学の 11% ぐらいを超えてたんですけど、 13% ぐらいしかなかったのが一気に 17%、19% ぐらいまでいきましたね。もう 20% が目の前に来るぐらい、まあ、本当に当時のカンブリア宮殿ってすごいなと思ったんですけど、まあ、そんなことをしながらあの去年、直営フランチャイズ以外で M&A で、70億の買い物をしました。まあ、実際には細かく言うと73億の2社を買い取って、パズルのピースを埋めるような豊川市と大阪府八尾市っていうところ、もう140億50億の売り上げの会社が73億の買い物するんですよ。でも絶対もう瞬間的にシナジーを生むとこだと、完全に 1+2 が3ではない、5にも7にも10にも化けるかもしれないっていうエリアだったんで、あもうこれは本当に役員の中ではあの止めに入った人もいますけど、もう絶対いけると思ってね。でついこの間あの初めて連結の決算を発表させていただいたんですけど、もう全然悪くない数字ですし、さらにこれが今あの伸びようとしているあの現実をあの作り上げているところでございますんでね、あのいずれにしても全国制覇を旗揚げしてますんで、あの世の中に絶対っていうのは2つしかないんですよ。知ってます？絶対死ぬっていうことと死ぬまで生きてるっていう、これしか絶対はないんで、ということは絶対できないっていう言葉もあるかもしれないけど、僕なんかもう超スーパーポジティブなんで、絶対できるっていう方に3つ目の絶対を作り上げてやろうと思って、で先ほど言った上場もできないって言われてたのも8年と11ヶ月で、10年以内が絶対無理だって言われたのをして、で奇跡が起こったね、奇跡が起こったねって言われたんですけど、僕腹の中ではずっと奇跡起こったんじゃなくて、奇跡俺が起こしたんだけどって腹の中では思ってました。でもそれぐらいあの仕事においてはできないことなんか何一つないと思っています。だけどそれが自分に思えるのは、この仕事の意味と意義と役割を死を通して、あのいかにそのこの仕事の意味と意義と役割を理解して、さらに言うと途中でもお話しましたが、本当にこの仕事が好きなんです。この遺族を喜ばすっていう、この悲しんでる遺族に最後笑顔で、笑顔ぐらいで、富安さんあなたにやってもらって、ティアさんにやってもらって本当によかったって思って、もう半端ないこの感謝、もうこれを作り上げるのが、これを受け取るのが、もう めちゃめちゃあの面白いっていう言い方はちょっとあの語弊があるかもしれませんけど、本当に好きなんですね、その顔を見るのが。だからもう先ほども言ったように、努力に勝るのは好きになるか夢中になれるかしかないんだから、多分どこの葬儀社もの社長も努力してると思う。だけどここまで好きになって夢中になってやってるやつには勝てねえだろうって自分自身が思ってるだけで、あの必ずどのエリアに行っても戦う相手はいると思いますけど、でもそこを潰そうと思って行くわけでもなく、 100% やろうと思って行くわけでもなく、そこの 20% は取りに行こうと思ってるんです。そうすると全国の 20%、2兆円産業、裾野まで入れると2兆円産業とも言われてますんでね、そうすると 20%、4000億できますからね。今190億ぐらいしかやってない会社が 4000億ってなんだっていう話なんですけど、可能性としては物理的にできないことはないっていう話なんです。それを本当にできることに持っていこうと思ってます。最後になります。葬儀社としてずっと極論から言うとコロナ前まで25周年を迎えてずっと葬儀社で極めてきました。もう徹底的に名古屋でナンバーワン。なぜかというと名古屋が一番激戦区の市場なんです。互助会が一番強い市場なんです。そこで互助会が君臨してたところへ互助会じゃない会社が25周年の時に今から2年ほど前にシェアナンバーワンになったんです。トップに立ったんです。これ業界の人たちは知ってる人だと名古屋で互助会に勝つっていう個人葬儀社、もうこれ激震が走るぐらいのものすごいことやってのけてるんですけど、誰も褒めてくれないんで自分で褒めてるんですけど、でそれをやってありがとうございます。でその25年コロナ前、もう会員が20万人30万人を超えてきた時からいろいろ考えてました。僕なんとかセレモニーとかなんとか葬儀とか富安セレモニー富安葬儀ティアセレモニーとか葬儀社の名前にしろって会社を起こした時に27年前に本当に周りからの人たちから言われたんです。葬儀社って受け身だから社名だけで葬儀社って分かる方がいいって。でもあえてしなかったんです。それはなぜかっていうと必ず会員を増やしていく中で最後のことをやってるけどそれまでの関連事業をビジネスにしないとはずっと言ってきたんです。それは名古屋で天下を取るまでは絶対他の事業には手を出さないって思ってたんです。それが一点集中で社員を惑わさないことにもなるだろうと。だけど会員がこの夏50万人を超えたのが去年なんですね。で去年の前からコロナのぐらいからちょっと試験的にやってた生活関連事業を始めて、でもう50万の会員がいるからその会員様だけでもじゃあ何始めたかって言ったら便利事業といって、便利事業で会員様エアコンの掃除全同業者の価格も調べてそれを会員ティアの会員になっていれば舌をくぐれるっていうふうにして便利事業、庭の掃除もやりますよって。僕もヘビーユーザーですけどね、今までエアコンの掃除もしてた、で庭のちっちゃいけど庭の手入れも庭師に頼んでた。でうちの便利事業でやったら庭の手入れは半額でできたんで年2回とか3回、そんなにもできなかったのをもう年に2回3回4回ぐらい掃除してもらうようにしたり、それを始めたり、あとは不動産事業だって2万何千件のお葬式の情報を持ってるんですよ。今までは不動産屋さんにちょっと葬儀の相続のことで情報欲しいって言われたのを自社で始めたんです。不動産事業も宅建持ってるやつを集めて、もうすでに持ってるやつもいたんで、で宅建何人か取らせて、不動産事業を始めたら相続の相談なんか葬儀で信頼得てるから当たり前に来てくれるんで、これがまたねたった1年ぐらいなんだけどものすごい数字をちょっと作り上げるような、だって今まで手数料もらってたのがそのままもらえるんでね。あとお墓の事業、樹木葬なんてやったらもう50基がすぐ完売して次の50基が即日完売して、で300基やったら3ヶ月で完売して、今また400基ぐらいの開発したところを、今売り始めてますけど、これ全国どこでも後を追いかけて葬儀でシェア取ったところで全部やっていけばいいと思って、そうすると涙のそばにティアはいますっていうキャッチコピーで葬儀社ティアはやってきたんですけど、涙のそばにティアは寄り添ってたんでね、もう今キャッチコピーはあなたの人生のそばにティアはいますっていうトータルライフサポート企業新生ティアとしてもう大きな売り上げがだんだんできてきてますんで、これからのティアの未来少しちょっと期待してみていただければ、そんなことで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。自己陶酔型講演なんで一気に喋りましたんでお許しください。
はい、お疲れ様でした。富安則沙社長の講演3部最後まで、お聞きいただきましてありがとうございます。最後にティアさんの今の状況そしてこれからっていうのをお話しいただきましたけれども、ティアの会で50万人を超えて、それで、これから生活産業へということでございましたが、やはり最初は集中、選択集中ですよね。名古屋で一番になる、そこまではもう今は年間で3万人ほどの葬儀を 取り仕切る会社でございますけれども、それまで葬儀を集中してやっていくということでございます。生活産業への取り組みのタイミング、これも早すぎても多分ダメだったでしょうし、今のタイミング、これはもう富谷社長の中でおそらく全国展開がもう完全にイメージできている、そういう状況なんではないかなと僕なんか想像しております。またですね、まあ交流会でもう私ども交流会を経営しておりますから、あ、まあここでもし仮に名刺破るような人がいたらもうできんですね。そんな楽しみな株式会社ティアの富安の伊佐社長でございましたけれども、ご案内ですね、9月上旬に最後のありがとう、こちらが発売になります。またショートドラマでも YouTube、TikTok で配信が2025年秋ですね、9月におそらく配信されると思います。ぜひこちらも注目して見ていただければと思います。ぜひ今後のティアさんの活動にも注目です。ありがとうございました。